西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。4月の西宮徹底解剖は、未来につなぐ西宮の文化財と題して、ゲストティーチャーに文化財科の京谷和子さん、そして東原直明さんにお越しいただいてお話を伺っています。お二人の先生方、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は文化財の新たな取り組みということで、テーマに沿ってとか、いろんな形でこうやってやっていくんだよってことをお話しいただいたんですが、さあ2週目の今日は、その根本的なところですかね、文化財を調べる、守るというところにスポットを当ててお話を伺いたいと思います。これにも6つの方針、歴史資産の保存活用に関する措置の例とかっていうめちゃめちゃこう難しい言葉やなとか思うんですけど、つまりこういうパターンで調べたり守ったりしていくよっていう、はい、そのなんか指針、方針ですか。そうですね、
はい、
が出ているようで、そこら辺からお話を伺いますか。
はい、そうですね、はい、前の計画は守る、生かす、伝えるという3つだったんですけれども、はい、今回はさらに3つ足されまして、はい、6つの柱でこの、文化財を未来につないでいきたいなというふうに考えているところでして、はい、今も増田さんが何回かおっしゃっていただいているんですけれども、うん、調べるということ、うん、で守るということ、はい、それから生かす、活用していくこと、
はい、
で育む、文化財に関わる人たちを育成していく、
うん、
それから携える、いろんな歴史資産の保存や活用に、いろんな連携をして、自分たちだけじゃなくていろんなことと連携しながら取り組んでいこうというもの、うん、それから広げる、歴史資産の保存活用に、地域に、展開していくという、広げていく、つなげていくということの、この6つ、調べる、守る、生かす、育む、携える、広げるという6つの柱で、この計画を進めていこうと考えています。
はあ、かなりいろいろ具体的になってきましたよね、これでね。はあ、でもまずはじゃあその1番目というと、調べるところからですか。
そうですね、文化財を守っていくため、これを未来につなげていこうとするときには、まず文化財をよく知ることというのが非常に大事なので、知るためにはまず調査というのが必要になります。調査も全く知らない調査、見して、知らなかったものを新たに発見していく調査もあれば、はい、昔からあるというのは分かっていても、その調査から随分経過が経っている間に文化財そのものがいろいろ変わっている、状態が変わっていることもありますので、はい、改めてその文化財の現状をきちんと把握する調査が必要ということになりますので、まず文化財をよく調べていくということが大事だろうということで、1番目に挙げております。
誰が調査するのかってことですよね。となると、ね、
はい、
はい、誰がやるんですか。
そうですね、もちろん文化財の職員もするんですけども、はい、市内に、文化財が今して登録のものが155件ほどありまして、で今回、
はい、
計画で、過去にいろいろ調査されて、はい、地域で大事にしてるなと思われている、ものの、歴史資産というものが、はい、1400を超す数があるとということが分かっておりますので、
はい、
それをもう全部、うちスタッフもだいぶ増えまして、昔は本当に 4,5 名しかいなかったんですけど、今はもう 15,6 名職員がいるんですが、
とはいえ
その全部の件数がどうなってるかっていうのはなかなか難しいですし、まだ知られていないものも調べていこうとなると、我々では手に負いきれないということで、先月もご紹介をさせていただきました、はい、文化財調査ボランティアの、 市民の方であるとか、はい、それともですね、もともとその一つの文化財を非常によく知っていただいて、うん、大事にしてくださっている地域の団体さんもいたりしますので、はい、そういう方たちと一緒に調査をしていくということを考えております。
なるほどね、たくさんの皆さんの力で調査を進めていこうということなんですね。先月早栗先生にですね、しっかり調査もう隅から隅まで、先月は橋でしたけど、橋から橋までみたいなことでお話しいただいたんですが、もうとにかく調査っていうのはもうやる、すべてとにかくやるということからスタートするんですよね。
そうですね、まあ、漏れていると大変なことになりますし、うん、まあ、細かく見ていく、まあ、たくさんこう、しっかりでこう、どれぐらいあるかって調べる調査も必要なんですけども、うん、まあ、状況をきちっと見ていくというような、はい、丁寧な調査というのも必要になってきます。
はい、なるほどね。でまたこの調査をする対象も本当に多岐にわたってるわけですから、
はい、
ね、それぞれに好きな分野とか、また得意な分野とかっていうのをお持ちの方が、まあ、加わっていただくと、より深く調査ができるっていうこともあるんでしょうしね。
は
い、
そうですね、まあ、これまで歴史調査団では、最初に地蔵を調べたり、街道を調べたり、はいはい、あとは兜山の88箇所を調べたり、うん、で今回の橋梁という橋を調べたり、今ですとまた古文書の出資人別帳の調査に携わっていただいたり、はい、あるいは流土水という消火用 の、はい、設備を、皆さんで調べていただいたりというようなことで、うん、まあ、たくさんの文化財の調査に市民の方のご協力を得ているというような形になっております、
ね、心強いですよねこれはね、はい、そして無形文化財緊急調査事業とかいうのが上がってるんですけど、これ緊急調査っていうとちょっとただごとじゃないなって感じなんですが、
ちょっとタイトルは大行な感じなんですけども、まあ、無形文化財っていうのは、まあ、いわゆる人づてで伝わってくるものですね、そういうものが、まあ、多く対象になっておりますので、
はい、
そういったものはもう一刻も早く調査をして記録をしていかないと、まあ、場合によってはすぐに失われていってしまう可能性も高いということで、まあ、この緊急という言葉がついている事業を今調査として実施しているところでございます。
具体的に西宮ではどういったものがあるんですか？
そうですね、この調査の一環としましては、はい、芦原地区で行われてます社交踊りの調査であったりですとか、はい、あと鳴尾の方でですね、渡積歌、それと渡積歌をベースにした盆踊りを展開されていらっしゃったりですとか、そういった形で地域に残っている、まあ、歌ですとか踊りですとか、うん、まあ、そういったものも調査の対象として今まで実施してきているところになります。
なるほどね、まあ、その当時をご存知の方が、まあ、どんどん亡くなられてしまったら、もう本当にそういったものも文化的なものも失われてしまうということになりますもんね。
そうですね、特に最近はコロナですとかで、はい、なかなかそういった行事自体がなくなっていくところもございますので、まあ、ある意味そういう無形の文化財が失われるような状況にもなりつつありますので、う、まあ、そういったものをこの今の時点でですね、はい、記録をさせていただいてというふうに、する調査を今実施しているということになります。
これは時間との戦いということもあって緊急調査になるわけですね。
はい、そういうことになります。
なるほど。それからまあ、調べるといえばね、まあ、我々一般的には遺跡を掘ったりみたいなことやっぱり第一に思い浮かぶんですけど、そのあたりももちろん
そうですね、
いろんな調査をなさるんですよね。
はい、埋蔵文化財っていう形の調査になるんですけども、
はい、
まあ、ひょっとしたらそういう調査をしている現場を遠くでご覧になったことがあるかもしれませんが、新しく建物を建てたりですとかっていう場合に、うん、まあ、そこが遺跡の範囲ということで、まあ、周知の遺跡の範囲ということになっている場合は、
はい、
事前に調査をさせていただいて、それが何か見つかればですね、しっかりと記録をして保存をしていくっていう、うん、まあ、そういう調査を地道にやらせていただいているということになります。
今も市内ではこういう調査をするとかなりいろいろなものが出土したりということになるんですか？
そうですね、いろいろと新たな発見が、うん、日々行われていくところがございますし、特に西宮の町の中で、昔の町の暮らしの様子が出てきたりですとか、うん、例えば古墳時代の様子が出てきたりですとか、
はい、
ということが行われており発見が ありますので、土の下のことですので、普段は分からないものを、はい、調査することによって、一つ一つ発見していくことができると、その辺が大事な取り組みになるのかなと思っております、
ね、そしてまたその、ね、出土したものをこう見せていただけるというような機会も、ね、どんどんあるわけですし、これはとっても大事な調査なんですね。
そうですね。
その他にはどんな調査が行われてるんですか？
そうですね、西宮の指定文化財の中では非常に古い時期ですね、明治の頃に指定された文化財なんかもあるんですけども、はい、その頃だと あまりどういうふうに指定をされたのかとか経緯がよく分かっていないものも結構あったりするんですね。なのでそういう古い時代に指定を受けた文化財についてもですね、きちんと調査をしていく必要があるなというふうなことを今感じているところです。
どうして指定されたかっていう何がこれのすごい重要なところなのかっていうこともやっぱ明らかにされてこその文化財なんですよね、は
い、そうですね、一定長所というものがあるんですけども、その情報がやはり年数が経ちすぎていて当時その頃まだ文化財館みたいなものはありませんので、わずかに書類が残っている程度ですので、やはり改めてその文化財の価値をもう一度再評価していくという必要があって、そうするとひょっとしたら今は市指定でもひょっとしたらもうちょっと県指定や国指定になっていくものもあるかもしれませんので、
すごいものかもしれない
いや、はい、さらにその価値をですね、よく調査することによって高めていければなというふうに感じております。
なるほど。調べるといってもいろんな調べ方、いろいろな方法なりね、そういうアプローチがあるんだなっていうのはよく分かりましたけれども、さあそして調べて、これが文化財だってなった時に次はそれを守っていかなきゃいけないということなんですね。
そうですね、文化財としての価値が指定されるわけなんですけども、はい、その時の、指定された時の状態を維持していく、あるいはその状態をさらにより良くしていくというために、保存修理事業というものをいくつか取り組みとしてさせていただいています、
はい、
その、一つとしては3カ年取り組んだ、西宮神社の表大門、はい、大練り塀の保存修理事業というのがございます、これについては比嘉さんの方が直接担当してかなりいろいろ苦労しながらも綺麗に
綺麗になりましたよね本当に。
そうですね、はい、赤門という形で有名なのが、はい、西宮神社の表大門という、それが正式名称と、指定名称という形になっているものがあります、はい、で、赤の色、皆さんの印象はどうなのかわからないんですけども、だんだん色が褪せてきまして、
はい、
でやはりこのままではいけないということで、赤の色を塗り直すという、はい、ことを一つやりました、
はい、
でそして、その表大門の両サイドですね、土の塀土塀が並んでいるのをご覧になったところがあるかと思いますが、
はい、
その、大練り塀という名前で呼んでいるこの西宮神社の大練り塀に関しても、これ実は震災の時に壊れたところがありまして、
でしたね、
はい、でその壊れた部分をその時に、半築という、土を積み重ねて叩いて締めて、積み重ねてという、工法で作った土塀なんですけども、
特殊なやっぱりこれ、
はい、そうですね、なかなか、ね、そういった技法で維持していくっていうのは数少ないところなんですけども、それが、25年経ってまいりまして一部大きく傷んでいるところが出てきたので、それを修理するという作業を3カ年かけてやってまいりました、
はい、
なかなか難しい事業で、
でしょうね、
職人さんもはじめ携わっている方々には大変苦労していただいて、でなんとかいい形で、この3月のうちにですね、修理をするという形になりました。
でも元の姿をそのまま復元する、あるいは元の色に近いものにっていう、赤門の赤もね、赤にはいろんなそのメイドサイドのものがありますから、そのどんなものだったんだろうみたいなことも大変だったんじゃないかなと思うんですけれどもね。
カラー写真でたどれるところっていうのも限られてますし、で本当にその、赤っていう色がどうなのかっていうのは、いろいろな検討をした中でですね、最終的に今皆さんがご覧いただける色を選びまして、でそれで、塗り直したという状況になっています。
そうなんですか、本当にいろんな、ご苦労がおありだったんだと思いますけれども、はい、その他にはどんなことに取り組まれたんですか？
そうですね、今は建物建造物としての修理の話で 保存修理事業のお話をさせていただきましたが、はい、他にも、先ほど発掘調査のお話が出ましたが、発掘調査の中で出てきた出土したものについて、そのままでは残念ながら価値が維持できないというか、うん、もうボロボロになっていってしまって保管ができない、保存ができないというものもたくさんございまして、特に高畑町というところ、高畑町遺跡というところから出てまいりました。大量の木製品、木でできたものがあったんですけども、はい、うん、それは、一旦水漬け、水で、プールのようなところにつけていたんですけども、うん、そのままでは、保存も展示もできませんので、はい、活用もできないということで、それを、保存できる形にするための保存の、事業をですね、ずっと続けていたりと、はい、いうことになります。
それ具体的にどうやりはったんかなとかいうのちょっと気になるんですが、そもそもその水につけるっていうことが、それ以上こう乾燥してバラバラにならないということのために。
そうですね、土の中でですね、いた時にはですね、なかなか外気に触れず、うん、そして一定の水分っていう、うん、その木が守られる、保てるいい状況でいてたんですけども、それを発掘調査ということで外へ出してしまいましたので、木が守られ環境が損なわれてしまいましたので、なんとかそれを維持できるような形で、具体的には水を代わりの樹脂っていうことに置き換えてですね、形を維持できるような形にすると、はい、保存処理っていうふうに言うんですけども、そういった取り組みを数年にわたって、行っていたということもあります。
でもほぼ全て、
そうですね、保存処理を必要なものをやっていたという形になります。
ただ展示に関してはなかなかちょっと大きいものも多くて、ね、我々がね直に見せていただくかなり難しい状態のようですけれども、
大きなものもありますので、次はこの保存処理した、保存することの手続きを終えたものを、皆さんに、市民の皆さんにご覧いただく方法を考えていかないといけないなというところになっています。
なるほど、守るということにもいろいろありますし、それをじゃあ次の生かすにもね、また つながるっていうところもね、いろいろ大変な作業があるんですね。はい、その他には、
そうですね、またちょっと建物の方の話に戻るんですけども、重要文化財として指定を、国の重要文化財になっております神戸女学院というのがありまして、はい、神戸女学院は昭和の初めのボリズという、建築家が建てた設計した建物として有名で、12棟の建物が、指定されていると。非常に日本でも珍しいところなんですけども、それを、微層化という事業を数年前に実施をいたしまして、これは保存修理ではないんですけども、やはり経年で傷んでおりました外壁を、きれいにするということで、よりいい状態に、で皆さんに使っていただいたり見ていただいたりということができる事業を実施したりしておりました。
いろんな、ね、映画のロケ地にもなってますし、たくさんの皆さんに、ね、見ていただけるツアーもあって、今ちょっとコロナでこれはクローズなさってるようですけれども、そういった一般公開的なこともなさってますし、ねえ、いろいろと、きれいにもしていといていただかないとっていうところなんでしょうかね。はい。で、そういった大きな取り組みから、その例えば、なんか絵画だったり、ちっちゃい仏像だったり、掛け軸だったりとかっていうの、いろんなそういう、ね、ものの、その保存、修復にも着手してらっしゃるようですけど。
そうですね、令和2年度に下大市にあります永福寺さん、真言宗のお寺なんですけども、こちらに伝わっている高野四社明神画像という、高野山のふもとにある仁宇津姫神社の4つの神様が描かれた掛け軸が伝わっているんですけども、これは室町時代のものというふうに言われておりまして、かなりですね、画像が傷んできていまして、一応絹地に彩色された絵画なんですけれども、年数が経ってきて色が落ちていたり、あるいは多分そういう法要の折にかけながら使われてきたので、大分黒ずんでいておりまして、
お線香とか、その、なんかお焼香の時の煙とかで、
なぜ室町時代なので、ね、そう考えていただくと、
そうですよね。そりゃしょうがない、経年劣化ですよね。はい、そうですね、しょうがないですけど、
で、は
い、
やはりあとはですね、途中途中でも少し修理はされているんですけども、その修理があまり不完全でなかったりということで、今の本紙に随分痛みを影響を及ぼすような状況になっておりまして、でこれについて、先ほども調べるじゃないんですけども、状況を じっくり見て、でどういうふうに修理をしていくのかというのを、まあ、方針を立てて、約ほとんど、まあ、8ヶ月ぐらいかけて、
はい、そうなんですか、
保存修理をさせていただきました。でただその、よくあの保存修理すると別物のようにピカピカになってしまうような、
はい、みたいなね、はい、なんかびっくりするような、
赤門の場合はね、あの綺麗な赤が蘇ればいいんでしょうけれども、うん、はい、あの先ほどまであの顔が何にも見えなかったあの神様の顔がむちゃむちゃこう輪郭線きっちりみたいな感じになってもすごく違和感がありますので、
そうですよね、
はい、その辺は先ほど言った方あの修理方針を立てまして、どこまで修理をしていくのかということをきちんと決めて、で、その状況に合わせて、まあ、あの絹が取れているところについてはあの新たな絹を補ったり、はい、その周りとの、まあ、彩色に合うように少し補色をしたりというような形で、うん、あの、あとは、もともとはあの軸が非常に細い軸だったので、はい、どうしてもそれを巻いていきますとあのきつく巻き上がってしまうので、やっぱり痛みが進みやすいということで、はい、巻き軸の方も少し太巻きにして柔らかく巻いて保存できるような形に変えたり、
あ、じゃあその表層の
仕方も、はい、そうですね、はい、表層も変えて、でやはりあの今回のものについてはその、室町金 の、 もう、うん、あの全体 の、 あの、表層が合っていないというのも文化財保護審議会の先生からのご意見もありましたので、はい、その辺も検討して新たに表層を施し直して、うん、そしてあの収納する箱も今回霧の箱を作らせていただいて、あの、きちんとこの中にあの戻してくださいね、うん、ということをあの福井さんにもお願いして、日常の管理についてもあの徹底していただくようにお願いをさせていただいたところです。でまたこの保存修理事業を、まあ、単純に修理しましたっていうだけではなかなか普段お寺でかけて、展示するってことが難しいございますので、一方でやっぱり信仰の対象となっているものですので、そういったものをですね皆さんに、まあ、見ていただこうということで、共同資料館の方で、その資料をお借りして、昨年の、秋あの文化財の、 あの保護協調週間というのが毎年11月の1日から1週間ほど設定されているんですけども、この期間に、まあ、あの指定文化財公開ということで、京都資料館で皆さんに見ていただくという機会を設けさせていただきました。
あ、まあ、そこでご覧になって、あのお寺にさりげなくかかってた、あれこんなすごいもんなのって、ね、はい、びっくりなさった方もいらっしゃるかと思うんですが、
もう実はですね、保存処理する前はもうかけられない状態になっておりまして、はい、
そうなんですか、
はい、ですのであの掛け軸 の、 あの軸層の部分がもう傷んでおりまして、うん、あの掛けようがもう少しあの掛けれる状態じゃなかったので、うん、そこも今回修理させていただけたので、あの普段から、まあ、掛けていただいて、うん、まあ、ずっとしまっておくっていうのもあのよろしくないこともあるので、1年1度ぐらいは虫干しという形で状況を確認いただけるようなことも、うん、まあ、今回の保存修理をしたおかげで、まあ、実施することができるようになったということになります。
そうなんですね、はい、まあ、どこまで本当に修理していくかっていうのが難しいところではありますよね。あの外国で壁画の上に書いて、こんな顔じゃなかったみたいなので、ね、ものすごく問題になったのもありましたけれども、そういうふうにその、まあ、今はすごい技術がどんどん、ね、まあ、はい、発展してるから、はい、そのいかに当時のままとかっていうのに近づけるようにっていうような、はい、まあ、修理の方法も、ね、
そうです
ね、お話しいただいたみたいに、はい、その絹を足すとかいろいろとあって、はいはい、ね、綺麗にするだけが その技ではないという、
はい、今回はその木工用ボンドみたいなものが実はあの画面についているのが分かりまして、それをですね取り除くための新たな技術というものもあの今回保存修理を行ってくださった業者さんの方からご提案があって、それをきれいに取り除く方法が今実はあるんですよということで、新たにその方法であの実はその狛犬が描かれて頭の部分のところが真っ白く塗られていて、あの普通にあの絵の具というかものなのかなというふうに思っていたら、実は木工用ボンドに近い素材のものが、多分前のかつての修理の時にあの多分布地がこう剥がれてくるのを止めようとして、多分
良かれと思ってやおやりになったんでしょうけれども、 ね、
それが逆にあの影響を与えてしまったっていうのが今回分かって、うん、そういうのも新しい技術で取り除くことができるという方法ですので、うん、あのまあ、新しい技術も取り入れながら、まあ、保存修理をしていくというようなことをさせていただきました、う
ん、なるほどね。でまあ、その他にもいろいろと本当にあのこれは修理を急がなければいけないっていうのもいっぱいあるかと思うんですけど、
そうですね、
はい、順番決めるのも、も
うそうですね、
優先順位というんですか、それを決めるのもかなり難しいと思うんですけれども、はい、今はどうなんですか。
そうですね、実はあの一応こういう形であの修理をしていこうかなという計画が一応こちらでは持っていたんですけども、はい、イレギュラーにあの壊れてしまう、あの既存してしまうという建物が2つありまして、
はい、
じゃあの彼女に日本も皆さんもよくご存知 の、 あの、バス道沿いのところの階段のところにある大きな門があるんですけども、
はい、
あちらのですね棟瓦がですねバラバラ下り棟あの瓦があの夜中にですね落ちまして、
え、何もなくないのに、はい、台風とかじゃなく、はい、
あのあそれを瓦を止めている、はい、まあ、針金のようなものが中にあるんですけども、これがあの切れまして見事に落ちてしまったと。
えらいことですね、それは。
そうなんです、これ夜中だったので人がいらっしゃらなかったので人的被害がなかったのでここは本当に良かったなと思ってるんですけども、
はい、
これ昼間ですと皆さん結構あの門の周りであの参拝される方も多いので、
そうですよね、はい、危険だったかもしれないですから、はい、これは緊急性を要しますね、はい、
それであの状況を確認したところ落ちたところ以外の瓦も同じようにやはり、うん、あの針金の経年劣化が進んでおりまして、このまま置いておくと他のところも落ちてしまう可能性があるということで、うん、はい、一旦すべてその瓦を取り除きまして、
うん、
新たに瓦を焼いてもう一度そこに上げるというような緊急の修理をさせていただきました、
うん、はい、ね、まあ、本当にあのそういう意味で、まあ、即応性っていうのもね、要求されますし、計画通りっていうのも要求されますし、いろいろとその兼ね合いが大変かなと思うんですけれども、ね、ちゃんと守ってらっしゃるということですよね。
それはもう文化財課だけではなくて文化財をお持ちの消費者さんのご協力も非常に大きいところがありまして、うん、まあ、いくらこっちでやろうっていうことになってもやはりあのお持ち主の方がいらっしゃいますので一緒にですねあの文化財を守って次に伝えていくということに賛同いただいて事業にご協力いただいているという形になります。
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは東原先生お願いします。
はい、保存修理事業が完了して美しい赤色が蘇った門の名前は何でしょうか。
はい、これ通称というよりはできれば、
そうですね、できればあの指定の正式な名称でお答えいただくとありがたいなと思います。
はい、ぜひ、先週そして来週のお答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて2回目の今日は文化財を調べる守るということでお話を伺いました。来週はその文化財を生かす育む携えるということでまたあの新たな展開をお話しいただけるということで楽しみにしています。4月の西宮徹底解剖未来につなぐ西宮の文化財、ゲストティーチャーは文化財科の氷谷和子先生そして東原直明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。